is Baba Boshi Station.
This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
マンコ町に送るマンコのためのインターネットラジオ、ババボシ。
嫌いな言葉は男女共同参画。好きな言葉は
女。女、女。
ババボシ、ウェオナニーストステーション。
北原みのりです。
ババボシ、by Love Peace Club。
ババボシ。
マンコ町がマンコのためにお送りいたします。下品な番組ババボシ。こんばんは、お久しぶりでございます。桜井美奈子でございます。今日は黙っていられなくて出てまいりました。紀子様、ご出産おめでとうございます。男系、男子、継承、皇室の安定的な皇位継承に一歩近づきました。なんという、なんと申し上げてはいか。たまたま男子が生まれるなんて、たまたま男の子だったなんて。やはり日本は神の国、皇室の底力を感じる奇跡のような出来事だと思いました。おめでとうございます、紀子様。新宮様の健やかなご成長をお祈り申し上げます。桜井美奈子でございました。ということで、マンコ持ちがマンコのために送る番組バーボシ、今日も最後まで聞いてね。しかし産んじゃいましたね、男の子。本当にもうビフォーアフター風に申し上げますと、まあなんということでしょう。あれほど41年間男子が生まれなかった皇室に、可愛い男の子が誕生したのです。どのような技術が使われたのでしょう。それは私たち庶民には知る由もありません。なんということでしょう。本当ね、すごいですよ。しかしいろんなね、人たちのお誕生日お祝いのコメントもなかなか面白いものがありますよ。特にさ、あなたたち、まあ、よく地方を旅行してるじゃないですか。だからさ、いろんな、まあ、県から、そう、例えば東京都知事は都民を代表して心からお喜び申し上げますと代表すんだと私は言いたい、慎太郎。そしてね、埼玉県とかでもさ、市役所がもう記帳所とか設けて、そこに結構いろんな人が来てるというニュースもありました。まあ、千葉県とか神奈川県とかさ、結構都心でもなんていうの、ドメスティックなその皇室愛好家、皇室ファンの人って多いんですね。で、滋賀県とか青森県とかもいろんな知事がもう競ってお祝いをしていますよ。なんかさ、昔 の, 天皇家が何かあると地方からさ大名がやってきておめでとうございますとか言ってるのに、やっぱなんか変わってないね、今時ね。というと、やっぱほら、武田何菓子という皇室の男いるじゃないですか。武田家、旧宮家の男、男がこんな言葉を言っていたのがちょっと記憶に戻りましたね。偉い、強い、豊かといった価値は後から生み出せるが、尊いという価値は作ろうと思っても作れるものではない。武田さん、あなた今皇室のね、まあ、男子が生まれたことどう思ってんですかと私は聞きたい。あんたさ、好きあればさ、なりたいと思ってたんじゃないの。皇室ね、復帰、三宅復帰なんてことね、まあ、おっしゃってる方でしたからね、まあ、どうなるのことやら。しかし、しかし、私が一番感動したコメントはこの方のコメントでした。私も9月6日が誕生日ということもあり、とてもお子様に親しみを感じますと、ともに嬉しく思っております。さあ、どなたでしょう。やわらちゃんです。やわらちゃんすごいよね。天皇家をものともしないこの堂々ぶり。あ、天皇家やっぱね、柔道界のまあサーヤですよね、きっとね。まあ、やっぱりすごいわ。自尊心の高い人、尊いさ、育ちの良さというものに対して何の恐れも抱かない。これからどうなっていくんでしょうか。皇室のこと、まあ、日本のこと、ちょっといろんなことを思うような気がしますけれども、さて、今私がね、やっぱり一番でも注目しているのはやっぱり自民党総裁選挙ですね。安倍、いよいよやばくなってきましたね。 安倍さんよ、あの美しい国へという本もとても売れているようですが、あれご覧読みました？私もね、あの、まあ、ちょっと立ち読みしましたけれども、恐ろしい本ですわ。あのね、ちっちゃい頃からあの人のお父さんというのは岸信介さんというね、あのおじいさんがね総理大臣で、ちょうど60年安保の時の総理大臣なんですよ。で、岸信介の家を安保のさデモ隊が囲むんだって。その時にもう家を出られないから、おじいさんはその暇だからといって、まあ、孫のあの新蔵さんをさ家に入れるのね。新蔵さんは危ないから新聞社の車でもう隠れるように乗っておじいさん家行くわけですよ。そう、おじいさんとおじさんって人がね、ワインを飲みながら、なぜ庶民にはわからないのだろう、私たちは日本のためによくやってるのに全くなんでわかってくれないんだとか言いながらワインを飲んで、私たちは死ぬかもしれないとかいう覚悟をしてるそうなんですよ。で、あの外からは安保反対安保反対っていうような声がね聞こえてくるんだって、デモ隊ので。子供だから新蔵さんはさ面白がって安保反対安保反対とか言って更新すると、おじいさんがしかしなぜわからないのだという苦悩な表情を浮かべたとかいうのエピソードがもうてんこ盛り。やっぱね、貴族なんだよね、あのお兄さんね、新蔵さん。やっぱだって育ちの良さが出るじゃないですか。おっとり喋ったりさ、あとはその男らしくないというか、いわゆるカッコつきの男らしさですよ。声を荒げないし、まあ共済化というようなメッセージというかね、イメージも出しているし、子供いないけれども夫婦は仲いいですよっていうような感じもあるしね。そういうとこで安定感がある、すごい安定感ですよ。でやっぱさ、ワイン飲みながらさ、なぜ庶民はわからないんだろうって言って思うのは、やっぱりフランス革命の時の貴族じゃないね。なぜ世は死なねばならぬだろうと、もう死んでろって感じですけれどもね、本当に。だからやっぱりさ、あの人の思想とかっていうよりは貴族なんですよね、考え方が。だから美意識的に左翼とかさ、マンコとか言ってる女許せないのよ。本読むと怖いですよ、本当に。冷たいよ、左翼とかフェミの女にもうね、わからないと。あの切ってすりて捨ててるし、感情的に気持ち悪いみたいな感じのね、そういったニュアンスが、まあ、やっぱり日の丸君が反対する人やジェンダーフリーとか言ってる女に対して の感覚が本を読むと出てましてね。そんな人がまあ総理大臣になるでしょう、きっと。そんな時に、私たちの声が一体どこまで届くのだろうか、そんなことを思いました。ババアが読むとこうなるニュースでした。
したチビが二人並んで低い木の柵に座ってる。背丈もちょうど同じぐらい、3歳になるかならないか。頭の角度もほぼ同じ、二人して上の方を見てる。何があるのかと思ったが、取り立てて何があるわけでもない。過ぎ去り際に突然奴ら振りかぶってこっちを見た。一斉にこっちを見て三人の目がバッチリと合った。通り過ぎてから慌てて伏し目がちに微笑んでみたけど、その笑顔はもう見えなかった。あの子たちにはもう見えなかった。散歩の群れほとんど服を着てる。服を着て地べたを這いつくばる。恋の餌になりそうな犬ばかり。ミニチュアロングヘアダックスの尻尾が地面を引きずってる。テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ
ャンベは響く空は青く便所は腐る枯れ葉はず私はうなずく夢みたいなもの結びついた幻
ここで一通メールを紹介します。北原さんはじめまして、熊本県の達代と言います。今日は私の悩みを聞いてください。私はどうしてもセックスしたくなった時、自分からしたいんだけどと誘います。主体的にセックスを楽しみたいと思っているので、それはそれでいいんですが、そういう時の男の態度が嫌でたまりません。大抵が含み笑いをして、ボランティアでもやってあげるかのような態度なんです。上から見られているような感じ。女がセックスを主体的に楽しむのって結構大変じゃないですか。達代さんからのメールでした。どうもありがとうございました。私もね、どうしてもセックスしたくなった時、自分からしたいんだけどと誘いますとありましたが、私の場合はですね、なんだろう、私も大抵ね、したいんだけどとは言わないね。していただけますかっていうね。大体か卑屈だから、最初から最後まで卑屈なセックスをし続けていたような気が、今となっては反省事項としてありますけれども、まあ、したいんだけどとかいうふうに、まあ、誘い方にもありますよね。でもさ、大体さ、女がさ、したいんだけどとかさ、していただけませんかとか言ってもさ、言葉の伝え方どっちにしても、多分男はこの性欲の強い女めみたいなとこを、まあ、思ってるところはあるでしょうね、きっとね。そう、まあそういう男とセックスしていると自分がね、なんかその削れていくような気がするので、できれば難しいよね。どうしたらいいんでしょう。皆さんどうしてます？したいんだけどと言って、なんかその俺もしたいんだというふうに平和なセックスをするのが一番いい解決なのか、したいんだけどとか言って、本当にそんなしたいのか、オラオラオラとかいたぶられながらやるのが、まあそれは興奮みたいな、私みたいな女もいますしね。まあ皆さんのどんなセックスライフを送ってらっしゃるのか聞きたいなって気もします。誘い方でも大事だよね。誘い方、私ずっとやっぱね、チンコと何百本チンコとしても慣れなかったよ。改めてしていただけませんかとか、してもらえませんかとか、してくれるしないとかさ、いや難しいよ確かに。あんまほら、二人の間にそんなのない、何もないけど、なんてなんか私したいのからとさ演出しようとしてもさ、難しいよね。そういうのキャラにもよるしね。ということで、なんか私だんだん頬が熱くなってきて、昔のいろんな恥ずかしい思い出を思い出してきそうなので、皆さんもこんな私からしたいんだけどどうしたらいいのとか、そういうのがあったらぜひぜひ教えてください。達代さんへのねアドバイスも教えて、ね連絡してください。メールはlove@lifeisclub.com か、メールを送るをクリックしてくださいね。達代さんどうもありがとうございました。
一人エッチ、一人エッチ、
オナニーコラム、マニュアル夫人。セックスのやり方がわからない、そんな風に悩んだことがある。ある日ふと冷静になった。え、何この格好、え、なんで私まだ開いてんの、え、なんでなんで、え、なんでチンコ入るの、どうして、私どうやって今動けばいいの、ただあえてだけでいいの、順番待ち、え、次どうすればいいの、何すればいいの、セックスのやり方がわからない。 みんなはこう言った。マニュアルなんてないよセックスに。ただ好きな人だったらうまくできるよ。でも私にはわからない。好きな人とじゃない人とセックスしてるから、愛情がないセックスしてるから、私順番待ちしてるの？わからない。なんで指入れるの？どうしてわかんない。みんなこんな悩みを持ったことはない？セックスのマニュアルは本当に必要ないの？それともマニュアルが必要だって私は無粋なの？私未だにわからない時がある。なんで私セックスしてないんだろう。なんでオナニーばっかしてんだろう。わからない。セックスのこともっと知りたい。バイブやってても思う。みんなはどんな風にセックスしてるの？セックスマニュアルは必要？必要じゃない？みんなの気持ち聞かせて。オナニーコラムマニュアル夫人。
がマンコのために送る番組ババボシ、今日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。昨日9月6日かキコさん出産の日なんですけど、私にとってはね、浜野幸さんの映画、最新の映画コオロギ城の試写会の日でした。すごく良かったよ。なんかね、尾崎みどりっていう作家の小説の世界を映像化しているんですけれども、とてもね関連的な小説だし、ちょっとくすりと笑えるんだけども、何が面白いかなかなか言葉にできない世界を、とても文学作品として映像になってる、すごいことだなというふうに思いました。なんかね、映画とか人が作ったものを見ると、その人のやっぱ魂に触れるようなことだと思うんですよ。で、本当に寂しい魂がいっぱいいっぱいいて、この地球があるんだなみたいな気持ちにさせられるような、本当そういうメッセージがいっぱい込められたような映画でした。寂しいんだけど、でも何かつながっていたくて、とてもとても不安で悲しくて怖いんだけど、でも誰かと喋っていたいっていうような、そんな気持ちになれたような日でしたね。まあまあそういうことで、もう夏も終わり9月です。秋になりました。バーボシもさ、もうすぐ1周年じゃない？何かやろうかしらなんて思ってますけれども、ということで、マンコ持ちがマンコのためにお送りするバーボシ、今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。北原みのりでした。